ばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。
はい。
ということで、303回です。
はい。
今日は。
今日はですね、はい、僕たちの悲しい運命を語ろうと思います。はい。でも考えたらさ、うん、このいろんな SNS があるけど、はい、みんなさ、動画とかツイートとかさ、写真とかストーリーとかさ、
うん、
誰に言われるでもなく自発的に無料でただ働きで上げてるじゃん。
上げてますね。
もう楽しく自由の解放だって感じで上げてますよね。
そうそう。でもそれで結局、まあ YouTube なんかそうなんだけど、例えば何作ってもやっぱ 30% とか取られるわけよ、
うん、
で僕たちも当然 30% 取られてるの。なのでこの GAFAM は、言っとくけど、最初にインターネットができたその段階、インターネットのシステムが作られた段階ではほぼ無料で、みんながエンジニアが自発的にボランティアで作ったのがインターネットなのね、
まあ、オープンソースですね。
そこの上に乗っかるこういうプラットフォーム、まあ、作ってんだけど、それまでのものを全部タダで使っておいて、プラットフォームだけこんなに3割を無料で召し上げるってそりゃないじゃない。そういうのはデジタルの封建制の領主だってことね、
うん、
だからここが領主、王様、そしてそこに挙げている僕たちみんなで、これを今見ているみんなもデジタルノードです、
うん、すごい強い言葉ですよね、デジタルノードって。
本当
カタカナと漢字がね、いいですね。
中世のノードは土地の所有権は領主にあるんで、うん、何をしているかっていうと、土地を借りて働かせてもらって、で作物を上に税金として納めるみたいなことを延々とやっていて、どんなに働いても土地は自分のものにならなかったんだよね、うん、でも似てない？僕たちどんなに頑張っても、うん、YouTube の一部でも自分のものになんないじゃん、
うん、
考えたらね、うわなんでなんだろう、ちょっとおかしいよなって思うこといっぱいあるんで、
うん、
そのGAFAMと新しい資本主義の形というのを書いた本がこの、テクノ封建制というね、
うん、
ヤニス・バルファキスという、ギリシャの経済学者、数学専攻だったんだけど、この人が書いた。でもギリシャ人ってすごくない？
なんかね、頭良くてセンスいい知的な人が書いたって感じでしたね、
うん、そう、お父さんが鉄工所で働いている、うん、エンジニアだったんだって、
うん、
なのでその亡くなったお父さんに語りかけるっていう調子で書いてるんだけど、それで戦後の経済の歴史が分かった上、
うん、
この10年のテクノ封建制の誕生をちゃんと誰にでも分かるように書けるっていうのは素晴らしい才能だったよね、うん、
ちょっと卑下するわけじゃないですか、やっぱり日本人でもちろん書けない人いないわけじゃないんだけど、なかなかこういうような人、ギリシャ人とかね、こうでっかく構想できないと、
いや日本人ではいないよ、
やっぱいない
ですよね。一応、ギリシャ危機の時の財務大臣は短い時間だけでやってるから、
うんうん、
日本の財務大臣でこれだけのものを書ける人はいません。
やっぱりなんか時間の俯瞰的な見方とか、なんか重層的な見方とか、
可能性としてあったのは宮沢喜一さんかな、うん、宮沢さんだったらいけたと思う、うん、その本を書く時間があれば、
うんうん、
それと今回全然見たことないその版元だったんだけど、
うんうん、
この集英社顧問っていうのが意外と結構いい本を出してるんで、うん、要注意。
集英社からか、
そう、うん、集英社がこんな ね高い本出すとは、でもこの本はとっても面白かったです、
うん、面白かった。
ということでね、まあざくっとやっていくと、
はい、
GAFAM、まあ、アメリカのビッグテック5社ね、
うん、
Google、Apple、Google、Facebook、Amazon、Microsoft、
うん、
ただ名前がちょっと変わってます。 Facebook は一応メタになったし、Google が
アルファベット、
ダサいよ
ねどうしちゃったんでしょうね。
Google でね、
うん、Google の100倍良かったよね、はい、ということで、でもちょっと取っかかりなので、
はい、
洋平くんどれ使ってる？
僕はもう使ってるというか Apple そのものですね。
Apple は20丸だよね。
だってそれがいっぱい使ってるから、それがあってここの番組もあるから、
そう、洋平くんの場合はポッドキャスティングと、
はい、
Apple の iPhone と、
まあまあまあ、
パソコン関係とアップルウォッチ、
あ、まあ、あと他の多分あるんじゃないですかね、
うん、イヤホンとかきっとね
アイヤポッ
ドとか、アイヤポッドとかで、 Google は YouTube で使ってるってことだよね、
うん、使ってますし、うん、まあ、YouTube お金払ってもいるし、
うん、
Facebook は、
まあ、Facebook お金は払ってないけど、うん、まあインスタも
三角だよね、インスタだけだから、うん、Amazon は
もうヘビーユーザーですし、うん、本も売っていただいてますし、
そうなんだよなだからこれプライムと、
かれてますけど、
プライムと本な、マイクロソフトはあまり影響ないでしょ。
あ、まあ一応、でもワードとか、
Windows はワードは使って
る。なんだかんだ会社で1個入ってみ、
ワード
かなりちっちゃいかな。
え、美咲さんは？
私もまあ Mac 使ってるので、うん、Apple。
iPhone だよね。
あ、私は Google
でも逆に Google を使ってる。
じゃあ Google だからこっちか。
はい、で、ね、で Google は二重丸ですね。私基本的に検索も なんていうんでしょう、 Google ドキュメントとかライターの企業でめちゃ
くちゃ、うん、俺もドライブでめちゃめちゃお金払ってるわけ、
は
い、
そうか、じゃあこっちはあれか、
う
ん、
それも20、そう、
そうですね、Facebook とインスタはアカウント持ってるだけって感じですね。
じゃあこれはもうほぼないね。 Amazon はプライム入ってるもんね。
はい、プライム入ってるし、もう通販もガンガン使ってます、
うん、そうなんだよな、うん、でマイクロソフトが、
そうそうそう、あ、でも私、ま、ワードすごく使うので、ワードも、まあ、
ワードぐらいか、
うん、そうですね、
僕はこれだと Apple はほぼゼロです。だからポッドキャスティングで流しているぐらいなんで、うん、僕は Apple はないんだよね、うん、もう20年ぐらい前に Apple をやめたから。
あ、そうなんです
ね、本来ね、好きそうだもんね、
うん、スマホは、
スマホは Apple じゃない、 Android
ずっと違う。
だから僕はこっちの方が強いかな、
うんうんうん、
要するに YouTube と Android で、
うんうんうん、
で Facebook はなし、
うんうん、
で Amazon は当然僕も本とプライムで、
Amazon は逃れられないですね、
うん、でほら僕の場合はアニメとか映画が入っているので、うんうん、Amazon で少年の初回なんかは先行して半年とか3ヶ月とか先行独占公開だったから、うんうん、その時はもう前払い金で何百万とか入るの、
はいはいはい、
でマイクロソフトはパソコンで使ってるからもちろんワードかな。こうして見るとね、
Amazon は好きじゃないけど結局お世話になってるっていうか、う
ん、そうなんですよね。
そう、
なん
かこうして見ると全部丸は Amazon。
あ、そうか、オーディブルもだしな、
うん、あ、そうだ、
オーディブルな。
それがでも忘れた頃にありがとうございます。電子の印税も確かに入ったしな。
あ、
やっぱ Amazon はなんだ
か、そう、なんかこの中ではさ、実際 Facebook が一番弱いよね、
う
ん、
弱いですね、
うん、
ということでですね、これちょっと見てみると面白いんだけど、うんうん、ちなみにいくよ、はい、Google 時価総額現在2兆ドル、
うん、2兆ドルね、
ドルね、これ、
うん、
Apple3.8、Facebook やっぱ弱いね、 1.6 兆、
うん、ガジェットって感じじゃないですけどね。
Amazon 2.2、
うん、
やっぱ小売部門とかよりはこっちが強いんだよね、うん、そして Microsoft 3、
あ、
でこれがどれぐらいすごいかっていうと、はい、トヨタはまあ2300、
あ、そうなん
だ、
超じゃないんだ、
超じゃないの、だからはっきり言って、Apple は15、6倍、
うん、トヨタの15、6倍なんだ。
そう、トヨタの15、6倍なのよ。でちなみにトヨタはまあ連結で働いてる人は38万人、アップル3万人、
もうなんか不思議ですよね。
13分の1で会社の規模としては15倍以上。
いやーすごい、
俺ら何してんだってようなことになっちゃう、
なっちゃうけど、さらに恐ろしいのがここにちょっと書けないけど横に行く NVIDIA ね。 NVIDIA は現在ですね 4.5 兆、アップルを超えました。もうね、切なくなるよ。 4.5 兆円で NVIDIA は 3.6 万人なので、トヨタの 20倍だね。時価総額20倍で、
これ円でいいんですか。
円じゃない、全部ドル、
ドル
です、
ドルね。
4.5 兆ドルってさ、簡単に言うけどさ、日本の GDP よりはるかに上なんだよ。
ですよね、
これ675兆円だからね、
考えられないな。
ってことはね、 NVIDIA にしろ、うん、Apple にしろ、はい、本気でやればトヨタなんて明日にでも全部買える、
うんうんうん、
だって20分の1の会社だと楽に買えるでしょ、
うんうん、
年収2000万の人が100万円で中古車を買うみたいなもんだから、
うんうん、
だからいかにこのテック5マグニフィセントその7がでかいかね、これにテスラを入れて、
うん、
ただ今テスラは落ち目です、
うんうん、
もう当然電気自動車売れないから、
うん、
それにトランプももう化石燃料行くって言ってるでしょ、うん、もう環境問題なんて嘘だって言ってるので。ただこうしてみると圧倒的だよね、
ちょっとすごすぎますね。
すごすぎる、だって単純にもうサイズで言えば日本の全経済より全然でかいからね、うん、アップルだってそれぞれ時価総額が日本の GDP を軽々超えていくっていう世界なので。
これちょうど今たまたま見たら、じゃあオープン AI はね、うん、どうなのかって言って4日前のこの僕が見てる情報だと、やっぱりそれでも時価総額500億ドルだから、
うん、
だからまあね、飯田さん自体が AI の話もありますけど、うん、でもなんだろう、美咲さんさ、うん、チャット GPT に払ってる、
あ、課金してます
だよね、月3000ぐらいでしょ、だからそのプランを起業家で割る方は、俺もそうだけど払ってると結構いるし、3万円もいるし、うん、だからますますあのデジタルノートだね、
本当ですね、
うん、ただAI に関しては、まあ、100人いたら 5% ぐらいだよ。
意外と多分使ってる人は一部なんじゃない
ですか。
だから正直オープン AI もアンソロピックも今 AI でやっているところで、
うん、
ちゃんと黒字でペイしている会社は一社もない、
うん、まだまだ
いやでしょ、
まだまだない。でこれからこの先行くんだけれど、
うん、
10年後の予想でも黒字化してないよ。要するに投資があまりにもでかいんで、その手前までいけないんだよね。
結局赤字でしょ。
そう、めちゃくちゃ長く投資してるから。なので正直 AI に関しては今のスケーリング速ってあるよね、
うん、
ビッグデータを食わせる、たくさんの GPU を回す、それをやり続けるっていうような、ただの何、力こぶだけで戦うようなやり方を超える新しいブレイクスルーがなかったら、今のままでは黒字化しない永遠に。
だから面白いですね。もちろん時価総額全てじゃないし、盲信するのはいけないけど、こうやって見ると割とやっぱ当然ですけど、なんかちょっと冷静にね、もう AI すごいぞみたいになってても、時価総額だと今はこのくらいなんだみたいな。
そう、だから全然そこには AI の凄さは全部 NVIDIA に株式市場で現れてるんだよね。
なるほどね。
そういうことですね。
なのでこうして見てもね、本当に今このオーナーにアップル、グーグル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフトに全く関わらずに日本で仕事をしているとか生活している人はほぼいないと思うので、
ないでしょうね。
でちなみに、2024年この、まあ、ここら辺に払った日本の赤字は24年ね、1年間で 6.7 兆円で、トランプはこれに関して一言も言わないです、日本の貿易、日本対日本への貿易赤字がけしからんけしからん、じゃあうちらも日本でもこれちょっと勘弁してください、高いじゃないですか、YouTube で撮るの 30% じゃなくて 20% にしてくださいよみたいなことを一言でも言うと、戦争です。これに関しては EU はいろいろやってるんだよ ね、
う
ん、当然その、なんていうんだっけ、寡占するやつ、なんていうの、独占企業法、
独禁法、
そう、独禁法への違反で EU でやってるんだけど、まだまだアメリカの抵抗がものすごく強くて、ただ日本もどっかでこれ考えないといけないよね。これ
本当に
これね、2035年には今から10年後、試算では30兆円アメリカに払うっていうことになるっていう数字も出てるから、めちゃめちゃ伸びてるから、だからこれ永遠にやり続けたら日本は、まあ僕たちも確かに YouTube で動画なんか上げてさ、デジタルノードもいいことだけど、アメリカにデジタルのこんなプラットフォーム作っただけのやつに30兆も払うってことになったら、日本全部が奴隷だよね。
だからもうデジタルノードをデジタル植民地化してますよ。
そう、そういうことなのよね。でこれに関しては日本も EU もこの、ビッグテックに抵抗するような企業は一社もないので、やられっぱなしです。
でも面白いですよね。こう、まあ、この数字ね、実感としてある人とない人いると思いますけど、やっぱりなんだかんだマイクロソフト、逆に数字としては、僕らとしてはなんか三角感あるけど、強いじゃないですか。だからこれはまあ、日本が全てってことじゃないけど、やっぱり当然ね、会社としてはね、日本みんなまだまだ、あのマイクロソフトの入ってるもんも多いから、い
やだから世界中で Windows が使われてるからってことよ。
そう、だから個人としては感覚なくてもね、
うん、だから2人が あまりにも Apple 信者なだけで、世界は別に Apple なんか好きでもなんでもないから、iPhone だけよ、あの世界強いのは。
会社のパソコンとか基本こっちですもん
っていうのが言いたかったん
です、うん、
だから気づかずにさ、
だからでもこうしてみるとさ、アマゾンがまんべんなく強いよね。
いや、やっぱ強い。
実物、リアルな商品の販売と、あのプライムみたいなものと両方持ってるからね。
だって買うだけじゃなくて、ますます自分が出そうになると、ますます離れられなくなっちゃうね、
だからこうなるとさ、潰れて全然平気なのは Facebook だよね。
SNS が好きじゃなかった
ら、SNS 自身がますますね、厳しいもん、
ね、そうね。 Google はな、 YouTube って検索があるからな、永遠に強いよな、
そこは掴んでるもんね、今だに、
ただ僕この中でこれから落ちていくのは、ここと、
はい、まあ、そこは間違いないです、ね、
こことここだと思う、アップルの iPhone への支配力、スマートフォン市場への支配力は今どんどん落ちてるから、今正直アップルが性能が一番いいなんてことは全くないので、
値段の割には
ちょっと良、
ね、
くなくなってる。
確かにブランド
だけ、昔ほど画期的なものもないし ね、なのでこれから強いで、正直マイクロソフトもこれから落ちていくと思うのよ、なのでこの先まだまだずっとビッグテックとしてトップを張れるのはここと、
そうですね、
アマゾンと NVIDIA かな、
な
のでこの3社になるんじゃないかな、テスラも落ちちゃうからね。
でも面白いですよ、ちょっとマニアックな話なんで軽くにしときますけど、ポッドキャストをね、仕事としてしてて、当然僕とイラさんが始めた10年前はアップルしかなかったんです、そこにプラットフォームとしてももうアマゾンミュージック、スポティファイ、YouTube 出てきてるので、つまりそういう意味でももうそこだけ取ってももうその二重丸じゃないから、だからまあアップルは確かにもうね、
厳しいね、たださ、なんかここの考え方はこれから仕事をする上でみんな持った方がいいと思う、それは要はこうやってプラットフォームだけ作った、システムだけ作った人が総取りで 30% とか、ただ働きの人たちから取るっていうのは、いやこの数字に関してはどうなのっていう話はこれから 必ず話題になるので、ここは覚えておくといいかも。
結局デジタルになっても昔の封建制もそうですけどね、うん、なんかその持った人が全部搾取するみたいなね、必ず歪みが。
で封建制に関して言うんだけど、いや抵抗したってあまりにもアマゾンも YouTube も Apple も強いから無理じゃんっていうふうに思うかもしれないけど、うん、そんなことないんだよね、
うんうん、
この世界ってみんなの意見が意外と反映されるので、
なんだかんだ一人一人はね力あるわけですもん、ね、
だからそのビッグテックひどいじゃんっていうふうにみんなが声を上げれば、
うん、
例えば日米交渉の場でその取り分をもうちょい下げてくれないか、
うん、
例えば今 30% だったら 15% にしてくれみたいなことは全然言えると思う、
うん、
なのでやっぱりみんな僕たち自身がちゃんと考えた方がいいんじゃない、永遠にこのままで、いや 30% ってそうなの普通なのっていうふうに思ったらダメだよね。
だって、うん、お客様なんですよね、ある意味 ね、
そう
ね、考え方によっては、
別に
少なくとも対等でいい。
そうだから人気がなくなればこの人たち全部落ちていくので、
実体ないから、
そう実体ない、そうプラットフォームだけだから、うん、人が集まってないプラットフォームって、うんうん、寂れたあの郊外のモールと一緒じゃん、
う
ん、
そうですね、
モールなんて人が集まんなかったらすぐ潰れるんだから、うんうん、なのでデジタルノードもちゃんと団結して、
うんうん、
交渉をしよう、意見を言おう。でその際もちろんこのビッグテックに対する話をするのもいいんだけど、
うん、
日本の政府にもちゃんと言った方がいいよね、
うん、
やっぱりなんかアメリカにこれだけやられまくってていいの、うん、でその際ちゃんと EU とも力をつけた、あの、うん、話をつけた方がいい、
うん、
EU と日本で手を結んでアメリカのビッグテックの支配力に対してちょっとずつ情報を勝ち取っていき、
うん、
将来的にはまあプラットフォーム作ってるだけだから、僕正直さ、あの不動産の仲介って、うん、10% って決まってんだね利益が、うん
はい、
なので僕は最終的にはこれ 10% でいいと思う、
まあ、で逆に言うとその3倍ですもんね、
う
ん、
そう 10% これ不動産と一緒でいいと思う、
うん、
不動産が一緒なんだから、
そう 3倍してもらってるかっていうとね
そうじゃないですよね、場所提供してるだけ、
うんうん、なので団結してですね、いつか、地代が天パになるように、うん、日本の政府 EU ガーファムにも働きかけていくっていう世論のなんか始まりの一歩になるといいかなと思って、今回はこのテクノ封建制をやりたいなと思ったんだよね、
う
ん、
はい、ありがとうございますじゃあここでまた本編に入る前にお便りとご質問いってみましょうか、う
ん、はい、かおりさん50代女性の方からです、はい、戦争の地政学への感想をいただいております。実際読もうとしましたがよくわからなくて挫折、動画をまた見ようと思います、うん、対立の世紀と嫌われ者の正体はこれから読んでみます、うん、全く関係ないですが、婚活して1年3ヶ月お付き合いした人が、あ、賛成党員と別れ、お別れしましたあーよくも気づかなかったものだと自分でもびっくりですということで、お便りありがとうございます、
うん、うわありがとう、うん、戦争の地政学僕たちは面白かったけど意外とあんまり回らなかったんだよね、うん、地政学って難しいのかな、
ちょっと、
うん、残念だけど、でもあのそういう固いテーマもね、
はい、
まあ、今回の時の保健室じゃないけどやっぱちゃんとやらないといけないんで、
う
ん、
はい、
回転数だけが全てじゃないし、
そうですね、
そう僕たち別にあのね、はい、お騒がせ YouTuber じゃないので、はい、
そうですね
あのね、フリーマリージとか言えませんから
あまりちょっと難しいものも、ね、あるかもしれませんけど
、はい、ぜひまたお便りお待ちしています、
はい
はいはい、質問も行かせていただきます。ヤス、さん40代男性の方からです。皆様に質問ですが、仕事や人間関係で疲れないための体力ってどうすれば身につくのでしょうか。私は40代中盤の中年ですが、人と会ったり話したりとても疲れます。仕事は営業ではないので商談をするわけではないですが、人と会うと疲れる生活は一生このままなのかなと思ったりします。ちなみに一人で過ごすことが昔から好きで、友達とはたまに会えればそれでいいという性格です。余談ですが結婚はしています。ということでした。
この人人に会うとさ、うん、頑張っちゃうんじゃない、
うん、
多分すごく、
まあでしょうね、
うん、僕あんまり頑張らないんだよね
そう、
うん、だから
そうか、
あんまり疲れない、
うん、
でも同じです、うん、めんどくさいし、一人になるとホッとするのは変わらないから、
うん、
なんか性格的には一緒だと思うんだけど、
うん、
だからあんまり頑張らずに、要はポイントポイントじゃない、
うん、
大人人の時は頑張る、
うん、
でも普通に人と、例えば編集者と打ち合わせする時は頑張らない、
うん、メリハリというか、ね、
そう、
うん、
で自分をいい人に見せようと思わない、
うん、
モテようと思わない、
確かに
そういうの全部落としたらそんな疲れないと思うけどな、う
ん、なんか求めると、ね、求めちゃいがちなんで私はすごくわかりますけど、うん、そうですね、疲れますよね、うん、期待すると、
そうね、
ニョイカンでもどうしてんの、
あのね、最近
いっぱい人に会って疲れた、
いや最近もうなんかこの間も不惑の話なんですけど、ようやく、
うん、
少なくとも今日現在ではあんま疲れにくくなって、
うん、
っていうのも 本当に格好つけるわけじゃないですけど、なんかもう仕事ってやっぱ今まで僕ほらコントロールしたいみたいなのが強いから、うんうん、まさに疲れないにどうしたらいいかみたいなのばっか考えて、うん、じゃあ健康がどうこうと思ってください。最近当たり前だけど、いや仕事って疲れるもんでしょって思うんだったら、なんかそういうふうに思うんだったら逆にあんまり気にならなくなる、
まあね、
だからコントロールを完全にやめられてるわけはないけど、うん、最近何でもそう思うんだったら仕事すら大変なことあるんでしょとかさ、
それめちゃくちゃ思います。
そしたらあんま気にならない。
疲れやすい、この方も疲れないための体力っておっしゃってましたけど、うん、私も疲れやすいんで疲れる自分を諦めてますもん。もう疲れるもんだ。
収録の後とかぐったりしてんの？
あ、はい、すごい楽しいんですけど、やっぱ喋ってる分量がいつもよりはるかに多いんで、
ね、
ちょっと 2,3 時間はかかりますね。次
まあまあやっぱ気遣いすごいしてる、
ね、あと喉痛いしね、
はい、うん、皆さんは本当にやっぱ
これから
メインで回してくださってるんで、うん、
でもなんかさ、なんかありのままで行けばいいし、うん、ありのままでなんとか通用するんだよなって分かると疲れなくなるよ、
うんうん、
それはもう本当に
自分で思うのが、疲れるって2種類あるじゃないですか、うん、もうぐったりもうダメだっていう気持ちが疲れるのと、うん、ただ単に体力がなるって、うん、 ね、 その体力でおっしゃってるので、もしかしたらその嫌いではないというかのかもしれない、うん、そっちだったら全然私も大人じゃなとは、満足感もというか楽しかったのはあるんですけど、それ体力だけはついていかないっていうだけなので、
まあ、部活みたいなもんだよね。
そう、それはもうそれでいいのかなっていう、う
ん、まあね、ただ40代のこれから体力が上がることはないからな。
それすごい思います。むしろ落ちてきてる気がする、
うん、いや、じわじわじわと落ちるんで、 その落ち方をどう緩やかにするかだけしかないので、
いやー、でもちょっとリラックスできる時間をね、ご経験もされてるということなので、はいはい、
そうだね、
はい、うん、いただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、11月7日ですが、オンラインイベントを開催させていただきます。毎月リアルでやっていたライフアップデートラウンジというイベントなんですけど、今回は、オンラインでします。テーマはあなたのとっておきの一冊は何ですかということですね。まあ大人じの読者の方も本読むと思うんですけども、まあ、小説、絵本、写真集、何でもいいので、まあ、センスのいい本を選ばなくても大丈夫ですのでまあこれ好きなんだよなっていう推しのね一冊、まあ、BL の本でも、うん、構わないので、ぜひみんなで話し合えたらなというふうに思ってます。詳しくは概要欄からご覧ください。ということで、この後いよいよ本編に入っていきます。続きは4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、オーディオブック .jp、 そして Apple Podcast、いずれも、お好みの方で概要欄の方に記載がありますのでご視聴いただけたらと思います。それでは本編で、
はい。